小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は年の瀬を語る日本の昔話を紹介しましたね。
なんか山場が出てきたり ね、お地蔵さんの話がまあ一番有名ですけどね、笠地蔵、
でもなんか希望に満ち溢れたお話で楽しかったです。
そうですよね、
さて今日はどんなテーマでしょうか。
今日はね、今あの年末年始の話してるもんだから、僕はドイツ長くいたもんでね、ドイツの年末年始のことをちょっと聞いていただこうと思ってね。ドイツの年末というともちろんクリスマスがありますよね。でクリスマスはもう前にも話したと思うけど、本当にアドベントというその誕生を待つ習慣から始まって、それでクリスマスの時には日本とちょっと違うのは、あの夜サンタクロースが贈り物を置いていくんじゃなくて、家の中のクリスマスツリーの根元にね、こう贈り物を置くんですね。でそれをドアを開けてその部屋に子どもたちが入ってきてもらう、そのあたりちょっと違ったりするんだけど、でもねクリスマスの後はね、ドイツは静かになっちゃうんですよ、年末ね、それでずっと静かになって年末迎えて、年末には特にいろんなことないんですよ。餅つきなんてやんないしね。
そうですね、
そういう餅つきないしね、だそういうのなくてこう行くわけですね。それでね、大晦日の晩はね大騒ぎするんですよね。大晦日の晩ってね花火の晩なのね、花火と爆竹なんです、あれがね不思議なんだけどね、僕がいたマールブルクという、まあ、中部ドイツの町でしたけどもね、僕たちが住んでた家は山のね中腹なのね、その山の頂上にお城があるんですよ、で広場もあるわけね、と僕ら山の途中にいるとね、夜9時頃からねもう続々と人が山へ上がっていくんです、それで初めの年はねびっくりしてね、何事が起きるのかと思ったけど、で行ってみたらね、まあそのお城の広場でねみんな爆竹を打つんですね、怖いぐらい
バンバンバン
ってやって、それでしかも音だけじゃなくて飛んでくるものがあるわけですよ。で怖いのね、で新聞でも話題になりましたけどね、後でその怪我させないようにしようみたいなね話があったけど、ものすごい爆竹を喜ぶのね、それで僕なんか怖くなって適当に逃げてくると、今度は下り坂のね途中でもやってるわけですよ。上の広場だけじゃなくて、街でもやってるよね。どうしてああいう風になったのか、僕は中国の影響かと思ったのね、中国もそうなんです。あの僕北京育ちなんですけども、正月はね爆竹なんですよ、年末で本当にもうあちこちでバーンと破裂するわけ、でそれかなと思ったけど、でもドイツ人で聞いてみるとそんな新しい習慣じゃないのね、かなり古くからある習慣、そして花火を打ち上げるんですね、だから爆竹と花火で、花火って言うとさ日本じゃ大体夏じゃないですか。
そうですよ ね、
それからドイツ人にとってはね花火っていうと年末っていうふうに結びつくみたいですね。バンバカがあるんです。だからうるさいですよ。
空でも地上でも、
そう地上でも、本当にね賑やかな大騒ぎするのね、それでみんな酔っ払うしね、で酔ってあちこちの広場で酔い潰れてるみたいなのもいるしね、ドイツ人ってあんまりその街で言ったりしないんですけどね、路上では、そういう姿あんまり普段見ないんだけど、大晦日の晩だけはもうちょっとランチキ騒ぎみたいな感じになってね、びっくりしましたよそれは。それで12時になるとねパッと変わってね、みんなおめでとうおめでとうっていうのをね電話し合うんですよ、でもちろん街にいる連中も大騒ぎしてわーってやるんだけど、家にいる連中もねその途端に親戚中に電話かけてね、おめでとうおめでとうこうやりわけね、電話パンクするだろうと思うけどね、その時は。だから本当に用事のある人は電話かけられないじゃないかと思うけどさ、そのくらいねそうやるんですね。だけど元旦の朝が明けるとねもう静かなんですね、みんな寝てんですよ、みんなほとんど徹夜で大騒ぎしてるもんだからね。だから元日に朝早くお年始に行くとかどっかの家を訪問してるなんてそれどうもないみたいですね、断然そこは違うね、だから新しい年っていうのはあの元気に新しい年に入ろうぜっていう言い方なんですね、元気に新しい年に突っ込もうぜっていうふうな感じで受け止める、
じゃあドイツ語でみんな叫んでるんですかね。
そうですよ、そうです、うん、ブラーボーっつってね、うん、日本ではほら新年って言われて神聖な年でしょ、神社にお参りするとか、うん、それがもうクリスマスに済ましちゃってるよね、うん、だから新年っていうのはあんまりその教会と関係ない。もちろん教会でやりますけどね、礼拝は、うん、礼拝はあるんですけどね、それはもうごくわずかですよ、ほとんどの人は大騒ぎの方
で、大騒ぎ、お祭りなんですね、
う
ん、
お祭りは面白いですね、うん、でうんと違うのは、僕ら日本人とじゃお餅ってのは必ずついてもあるじゃないですか、うん、それはないからね、そういうものが、うん、だからお正月の感じが一番違いますね。クリスマスは日本でもまあ真似だけどもさ、やってるからね、うん、似てると思うけど、お正月が一番違うからね、うん、それでね、元日と2日はもう街は静かなんです、みんな眠ってて、お店は全部閉まってるし、うん、一番静かな時なんじゃないかな、うん、日本でもまあ今はお店開いてるけどね、お店が閉まってる時代は静かでしたよね、あれとちょっと似てるかもしれないけどね、うんうん、ただあのみんなこう清掃してさ、親戚の家をご挨拶に行くとか、先生のところご挨拶に行くとか、それがないという感じね、うん、だから僕なんか物足りなかった、最初行った時は。つまり僕一番最初行った時一人でドイツ行ったんですね、でしかも冬行ったもんだからお正月またいだんだけどね、外国人としては寂しい時ですよ、行き場所ないというね、うん、みんな大騒ぎした後は寝てるでしょ、うん、だからこっちは行き場所ないんですよね、
お店も開いてないし、
お店も開いてないし、うん、だから寂しい正月でしたね、その時は、うんうん、日本だったらさ、お正月だったらやっぱりみんな華やかに着替えちゃって、うん、お寺さん行ったり神社行ったりすると人がこうお参りに来てるじゃない、うん、それはないからね、うん、外国人にとっては寂しかったですね、
日本は忙しいですよね、
ね、忙しいでしょ、
落ち着きしたり、
そうでしょ、
お参り行ったり、親戚のところに行ったり、お年玉守らないといけないし、
迎えるのもあるし ね、 ね、もちろんね、うん、それがないんでね、とても物足りなかったですよね、うん、それとね、そのドイツの冬っていうのはね、すごく寒いんですね、うん、ドイツってものすごい北の国なんですよね、うん、ミュンヘンっていうのはドイツの国の中で言えば南の方なんで、南ドイツの、ところがミュンヘンは北緯で言うと札幌と同じなんですね、うん、よくビールの広告で言ってたけども、うん、札幌、ミュンヘン、ミルウォーキーとか言ってたけどさ、同じな。すると札幌ってより北にあるわけです、ドイツは。だから札幌からカラフトにかけてにある、うん、あのくらいのところにあるんでね、とっても寒いんです。
じゃあ雪が降ってるんですか。
いや、あの雪はね、うん、南の方はうんと降るんですね、アルプスに近い方は。だけど僕らがいた中部ドイツから北はあんまり雪はないんですよ、うん、だけど寒いのね、温度はすごく寒いんですね、うん、そして冬中ほとんど日は照らないんですよね、うん、雲で覆われてて、だからね、冬の間お日様に当たるってのはすごく大事なことになるみたいね、うん、だから僕らとっても印象的だったのは、薄日が差してた時、僕らから言えば薄日なんだけど、ドイツ人にとっては冬の大事な日光なもんだから、うん、そういう時は外へ出てね、うん、お日様に当たるんですみんな、うん、日本で日向ぼっこって言ったらさ、さんさんと日が出てる感じがするじゃないですか、うん、そうじゃないですよ、薄日でもね日向ぼっこしてるわけね、うん、でそれ歩いてるのね、ドイツ人って散歩とっても好きなもんですからね、歩くのはやるんですよ。そうね、ある時見てたら広い原っぱをね、ドイツ人が家族がね、群れの人あっちでもこっちでも黙々と歩いてんのね、うん、それはお日様に当たりたいから、ちょっと異様な光景だったな、あれは、うん、寒い中をさ、で薄日の中をね、でみんな防寒具ちゃんとつけてね、で黙々と歩いて、あ、何やってんだろうって初め思ったんだけど、考えてみたらお日様に当たってるんですね。
それは年明けに。
そうです、そうです、年明けね、休みの間だから静かですよ、年明け全体としてね、うんう
ん、日本でも初日の出をね、
そう、
あの山に登って
やりますね、
見たりしますけどね、
そうそうそう、あの時はだけど静かでしょ、うん、花火はあげないよね、そこの場ではね、うん、神聖な場所って感じがあるじゃない、うん、それがないんですよね、うん、だからだいぶ正月は趣違いますね、うんうん、だいぶ趣違うと思うな、うん、で日本人にとってはお日様っていうかな、日の出特に大事じゃないですか。
大事ですね。
大事ですよね、うん、それはないみたいなもんね、うん、気持ちはいいんでしょうけどね、見れば気持ちいいんでしょうけど、そこでその神様の感じで迎えるっていうのはないみたいね、うん、そこはだいぶ違うんじゃないかな、うん、やっぱり僕ら自然信仰の民だというふうに思いますね、ああいうの見るとね、うん、自然の感じ方ってだいぶ違うと思う。 日本人の場合はね、その冬とかいらないけど、とっても自然に敏感でしょ。四季折々なんて言い方あるじゃないですか、4つのシーズンによってね。それがあんまりないみたいでね、とっても僕は印象的なので、僕マルブルクっていう町にいた時に、マルブルクの合唱団に入ってたんですよ。ほとんどプロの合唱団ね、歌ってたんだけど、明日本番っていう日にね、教会でやるんですよ本番はね。でリハーサルのためにその教会に前の日に集まった。ちょっと山の上だったんだよ、坂道だった。登りながら歩いてたら、仲間のコーラスの男が2人来たのかな。で3人で歩きながら、僕がね、明日本番だから天気がいいといいなって言ったんですよ。そしたら2人が奇妙な顔して僕の顔見てね、うん、俺たちのコンサートは教会でやるんだから天気関係ねえよなって言われた。あれと思ってね。どうですか、日本人としてはさ、それは失礼かもしれないけど、明日天気だといいねと思うんじゃない、なんか行事があればさ。
うそうです ね、
はい、全然それがないっていうことだから、で不思議な顔して僕の顔見てね、俺たちのコンサート教会の中でやるんだからなって言って、だから向こうは不思議なんですよ、教会の中でやるのに天気のことを気にしてることが。だその時思ったのに、あ、自然への感覚が全く違うなと思った。でそのことで気がついたんだけどね、ドイツでオペラとか音楽界って発達するでしょ、で寒い国ですよね、だけど冬はものすごい盛んなんですよね、そういうものは。でさっきのこととそれ関係あるんじゃないかと。つまり外がどんなに寒くとも、あるいは寒いから劇場を暖かくして、でそこで文化を楽しむ、音楽楽しむ、オペラ楽しむって、だから外がそういうふうにもう厳格に寒いもんだから、逆に室内での文化が繁盛したってことはあるんじゃないかなって感じがしてね。
なるほどですね。
とってもそれを感じますね。ですからオペラハウスとかなんか行くと、外はまあ普通の建物だけども、中入るとものすごい豪華ですよね。つまり囲われた、自然から隔離された空間がとても大事なのね。日本はさ、お寺にせよ神社にせよ相当開放的じゃない。外にこう外廊下があったりね、外の空気が十分入るようになってるの。お寺の本堂だってさ、空気は全く開いてるでしょ。全然違うんだよねそれがね。だからああいう音楽やらオペラが発達した、演劇やなんかが発達したっていう一つのきっかけは、やっぱりそういう外の空間と中の空間との仕切りが厳格であると、いうことが関係するんじゃないかなというふうに僕は思っててね。
気候によって作られたものかもしれませんね。
だから外の空間から全く隔離した空間であれば、外が暑ければ寒くても関係なくできるわけでしょ、それでああいうふうにオペラなんかとっても尊重されたのかなというのを思ったりしてね。日本のお能の舞台とは外部違うと思うんだよ。お能の舞台って外開けてるじゃないですか。
そうですね、
だいぶ違うと思うな。今はまあ都会のね、能楽堂はこうやって閉鎖した建物だろうけど、新潟なんか里ヶ島なんかの能舞台なんか見ると本当に野外みたいな感じですもんね。だいぶそこが違うんだろうなと思った。それからね、そういうことって関係あるのかどうか知らないけど、服装もね、僕なんかびっくりするんだけど、外はうんと寒いでしょ、ドレーから何十度。ところがオペラハウス入って、女性がガルデロープにオーバーなんか預けますね、と途端にもう半袖とかね、半袖よりもっと涼しい格好に変わっちゃうよね。
胸元が開いたドレス
とか着てる。そうそう、ドレス着てるわけよ。あれは僕は最初驚いたな。日本だとね、うちの中はもちろんある程度は暖かくしてるだろうけど、あんなに極端じゃないんじゃないかって感じがしてね、すごい極端なんですよね。もう入ってきた時にもう毛皮でものすごい厚く重武装してるのは、そのガルデロープで着物を渡しちゃうとね、オーバー渡しちゃうと、もうまるで真夏みたいな格好してるね。
その建物もね、暖かくちゃんと作られてるんでしょうけどね。
でしょうね。だからその意味じゃ北海道と似てるのかもしれませんね。北海道も外はうんと寒いけど、うちの中はうんと暑くして、でもう冷たいビール飲むなんていうのが好きなんですよ、アイスクリーム食べるのが好きとかね、だからそういうと似てるのかもしれませんね。だからそう考えると、ドイツはさっき言ったように北海道樺太の北緯ですからね、位置としては。だからそういうでも文化的な環境は似てるのかもしれないのね。だから普通の日本のそのあれとだいぶ違うと思う、外との関係がね。
日本ではお正月休みって言うんですけれども、ドイツでは年末年始は、
年末年始はね、あの正月はすぐ始まっちゃいます。 クリスマスが休みだからね、1日2日までかな休みの、静かなのはね、で3日からも普通に学校もそうだと思います、
日本ではね会社員は挨拶回り
が挨拶回りあるでしょ、
忙しいですけれども ね
あの挨拶回りいつやるんだろうな、ドイツ人は。
そうですよね、
クリスマスの時にやるのかしら、ちょっとクリスマスとも思えないけどね、そういう意味じゃだいぶ日本と習慣違いますね。
そうですね、
と思う、まあ、習慣が違うっていう点で言うとね、前にも話したかもしれないけど、例えばお店に入るでしょ、とお店に入る時に必ずグーテンタークって言ったらね、こんにちはって言って入るんですよね、でお店の方もねそれに応えてグーテンタークって言ったり、あるいはグルスコって言ったり、要するにいらっしゃいませっていうのをね、言うわけね、日本人ってさお店に入る時黙って入るじゃない、
もう最近はね黙って入って黙って出 て,、ね、
出てくるでしょうで、ね、あれやるとね、ドイツ人に言わせるとね、幽霊が入ってきたみてえだって言うんですよ。何にも言わないで入ってきてふーっと周りを見てね、出ていくとね幽霊みてえじゃないかっていう、まあそれは、まあ、ふざけて僕なんかね親しいドイツ人が言うんだけど、あれじゃまるで幽霊じゃないかって言ってましたよね、でグーテンタークって必ず言うんですよね、子供でも言うしね、でそれは僕大事だと思ってね、僕はよく夏に昔ましたんかの受講者連れてドイツへ行くんですけど、研修旅行に行くんですけど、その時に必ずそれを最初に言うのね、お店に入ったら必ずグーテンタークって言ってください、そうじゃないと人間と思われねえからっつって脅かすんだけどさ、
ね、新年を迎えてじゃあ今年は挨拶を心がけようかなって思いますね。
それとよく気がつくのは、例えばドアをね、開ける時に押して開けたら、次の人のためにちょっと支えといてやるとね、これはまあ日本でもやるだろうけども、やらない人もいますよね、でやった時に支えてもらった方の人は必ずダンケって言う、ありがとうって一言ですね、そう支えた方もビッテってどういたしましてって言葉を言う、そういうちょっとしたねこの言葉でのやり取りが必ずあるのね、僕はそれとてもいいと思うん
です。そうですね、そしたらいいこともたくさんありそうな気がしますね。今日はドイツの年末年始のお話を紹介していただきました、
だいぶ感じが違うもんでね、やっぱり日本にとっては新年ってとっても大事だからね、
そうですね、
ちょっと違うね、
はい、さて来週のテーマはどんな、
来週はね、今年僕にとっちゃとても大事な年になるんで、その話を聞いていただこうと思うんだけど、要は昔話のね、僕は幸和ということをずっと教育してきてるんだけど、その作品がたまったもんで、その集大成をね、出そうと思って今作ってるところなんですよ、その話を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。